今日は兵庫県弁護士会姫路支部大岩弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は成年後見制度の目的、成年後見人の権利についてお話しいただきました。簡単におさらいをお願いできますか。
はい、前回は主に2点をお話ししました。
はい、
1点は成年後見制度は認知症などの精神障害や知的障害のように判断能力にハンディを抱えた方をサポートするための制度であること、2点目は特に変な契約をした時の予防策として成年後見人を通さずに契約をしてしまった場合にこれを理由に契約を取り消すことができる取り消し権を持つことで悪徳商法などに有効であることでした。
そうでしたね。では今回はどのようなテーマでしょう。
はい、成年後見制度をもう少し細かく掘り下げます、
はい、
具体的には成年後見制度の種類、成年後見制度を利用するときの手続き、費用の2点です。
はい、わかりました。ではまず1つ目の成年後見制度の種類をお願いします。
はい、成年後見制度には3つの種類があります。
はい、
後見、補佐、補助の3つです。
うん、
後見が一番判断能力にハンディがある方で、補佐が中間、補助が一番判断能力がある方ということになります。
はい、
後見、補佐、補助の3つをまとめて成年後見制度と呼んでいます。
法律上はどのように分けられているんでしょうか。
はい、後見の場合、精神上の障害により物事を理解する力を常に欠いている状態にあることが要件となります。
はい、
補佐は物事を理解する力が著しく不十分であること、補助は物事を理解する力が不十分であることが要件となります。
うん、成年後見制度を利用したいといった場合、どこにどのような手続きが必要になるんですか。
はい、家庭裁判所に制度利用の申し立てを行う必要があります。
誰が申し立てることができるんでしょうか。
精神障害や知的障害を抱えた方ご自身、その配偶者、あるいは4親等以内の親族が基本となります。
申し立てる際にはどのような資料が必要でしょうか。
申し立てのいきさつや理由など必要事項を書いた申し立て書のほか、戸籍、住民票、裁判所の定めた書式による病名のほか、後見、補佐、補助のどれにあたるかのチェックが入った医師の診断書、東京法務局が発行している利用しようとする成年後見制度の登記がまだされていないことの証明書、障害を抱えた方の1ヶ月あたりの収入、支出、財産目録、財産負債の裏付け資料などが必要です。
結構集めるものがありますね。
はい、ハンディを抱えた方をサポートする制度である反面、その範囲では一人で契約できなくなる制度ですので、
うん、
間違いのないように確実な資料が必要とされています。
はい、
大事な制度だから慎重に判断しましょうということです。
なるほど。それでは2点目の手続きの流れ、費用について伺います。まずは申し立ててから裁判所の判断が出るまでの流れを教えてください。
はい、裁判所に申し立てると、まずは裁判所が必要な資料が揃っているか、資料上不明確な点があり、さらに資料の提出が必要ではないかなどをチェックします。
はい、
資料として揃っていることが確認されたら、次に裁判所が医師に鑑定を依頼します。通常は診断書を作成された医師にお願いする例が多いです。
はい、
やはり判断能力にハンディがあり、法律上の要件を満たすと判断されたら、今度は実際にハンディを抱えた方ご本人や申し立てをされた方、今後後見人などになる候補者の方と裁判官が面談して事情を伺います。話を伺った上で問題がないとなると裁判所の決定が出ます。
裁判官からはどのようなことを聞かれるんですか。
はい、まずは申し立てに至った理由が聞かれます。
はい、
どうして後見制度の利用が必要になったのかという事情です。
うん、
さらには後見人になる候補者と本人の関係や、候補者がどのような方針で後見人の仕事をしていこうとされているのかなどを確認されます。
申し立ててから裁判所の決定が出るまでにどれくらいの期間が必要ですか。
はい、7割近くの事件は3ヶ月以内で決定が出ているとの統計があります。
そうなんですね。では費用はどれくらいかかるんでしょうか。
はい、戸籍などを取得する実費のほか、申し立て書に貼る収入印紙代800円、後見制度利用の登記をするための費用2600円、裁判所に納める郵便切手代、 医師に支払う申立時の診断書作成料、申し立て後に裁判所が医師に依頼する鑑定費用がかかります。このほか弁護士に申し立てを依頼される場合には弁護士費用がかかります。
医師の診断書作成料や鑑定費用というのはいくらぐらいかかるんでしょうか。
各病院によって異なりますが、診断書作成段階で3万円から5万円程度、鑑定段階で5万円から10万円程度とされている例が多いようです。最も最近はしっかりした診断書の提出がなされた場合、鑑定をしない運用となっており、申し立て全体の9割以上は鑑定を行っていないようです。
そうなんですね。では弁護士費用はいくらかかりますか。
はい、大きくは申し立ての代理を依頼する場合の費用と、弁護士に成年後見人などになってもらう場合の費用に分かれます。
はい、
まず申し立ての代理費用について説明します。
はい、
日本弁護士連合会が定めた報酬基準は自由化により撤廃されており、事務所によってまちまちですが、過去に日本弁護士連合会が行ったアンケート結果によると、10万円前後から20万円前後とする事務所が大半を占めるようです。
そうなんですね。では自分で申し立てることはできますか。
自分で申し立てることもできなくはないと思います。家庭裁判所に行くと書式が置かれていますので、これに従って用意することができれば申し立てが可能です。ですので費用をできるだけ抑えたいという方の場合は、まずは裁判所に行って書式を見てみて、これなら自分でもできそうと思われたらご自身でやってみるのも一つです。
はい、
他方弁護士に依頼した方が安心感があると思いますので、大事な手続きですし依頼されても良いと思います。
そうですね。
費用と効果が見合うかという視点から検討されてはいかがでしょうか。
はい、わかりました。弁護士に成年後見人などになってもらう場合の費用はどうなってるんでしょう。
はい、成年後見制度の場合、成年後見人などの費用はすべて裁判所が決定します。
はい、
通常は1年に1回裁判所に収支や本人の状態、今後の方針などを報告する際に合わせて報酬の決定を裁判所に求めます。裁判所は本人の財産状況、職務内容などから本人の経済状態を不当に圧迫しない範囲で報酬を定めます。
はい、
通常は特に難しかったり労力がかからず、預金などや施設の支払いの管理など定型的な処理で進むものであれば、1ヶ月3万円程度とされることが多いのではないかと思います。
では弁護士ではなく家族が後見人になった場合も報酬はもらえるんでしょうか。
はい、民法は後見人などに報酬の請求権を認めており、ご家族などでも家庭裁判所に報酬の決定を求めることが可能です。ただし本人の経済状態を不当に圧迫することはできませんし、弁護士の場合専門家が責任を持って職務を行っている点も考慮されていますので、弁護士の報酬よりは安く設定されることが多いと思います。
はい、
また報酬がもらえるからといいこと尽くしではなく、財産管理や本人の状態の把握などには高度な注意義務が要求されていますし、少なくとも1年に1回収支や財産状況、本人の状態などを裁判所に書面で報告する必要があるなどの義務があり、問題がある事案では指導がなされたり解任されることもあります。
では弁護士に後見人になってもらうメリットはどのような点にあるんでしょう。
はい、身近に本人のために財産を管理する方がいない、あるいはいるけれども周りも高齢でいつまで管理できるか不安だというときに、弁護士が後見人などになると仕事として継続的に行うことから安定感があります。また例えば遺産分割や土地の問題などを抱えていて、これが本人の生活を維持する上で必要な場合、個別に弁護士に解決を依頼するよりも安く済むことが多いのではないかと思います。
はい、わかりました。では最後に一言お願いします。
はい、成年後見制度を身近な方で利用する必要があるのだろうかなど悩まれている方は、まずは弁護士会の法律相談をご利用ください。早めに相談いただいた方が対処しやすいことが多いのではないかと思います。
はい、
相談の予約は 079-286-8222 兵庫県弁護士会姫路支部までお電話ください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。